はようございます。今日も素晴らしい主の御名を褒めたたえます。主は今日も生きておられます。今日は暖かい雨でありがたいなと思います。冷たい雨、雪なんていうと聞いただけで寒くなります。一雨ごとに春が近づいているんだなと考えるとちょっと嬉しい気持ちもします。伝道者の書3章1節、すべてのことは定まった時期があり、天の下のすべての営みに時がある。すべてのことに時がある。伝道者の書の、この3章はハイライトと言ってもいいような有名な箇所です。1960年代のバンドでバーズっていうグループ知ってる人います？あ、すごいですね。そのバーズはボブ・ディランなんかでよくやってましたけども、あのターンターンターンって曲があります。なんと伝道者の書の3章の1節から8節を歌の歌詞にして歌ったんです。言ってみれば当時の人気の若い人のバンドがこれを歌詞にするんですよ。しかも流行っちゃったんです。これ YouTube で聞けますからね。私が言ったことが本当かどうか、あの伝道者の書の歌詞の通りか聞いてみてください。そのまま歌ってますから。でこの歌というのはソロモンの時代も今の時代もびっくりするような内容ですし、そしてそのこう聞いてちょっと驚きます。でもよく考えるとそうだなと思います。2節、生まれるのに時があり死ぬのに時がある。植えるのに時があり植えたものを抜くのに時がある。この袋に時があり癒すのに時がある。崩すのに時があり立てるのに時がある。若い人は家を作りたいと思います。設計図書いたり建築家と相談して家を作るのを楽しみます。年配の方はどうですか？実家をどうやって処分しようって。この家を建てる人がいれば家を壊す人がいます。ああお孫さんが生まれてよかったねというその前後におばあちゃんとかおじいちゃんが亡くなるってよくあります。皆さんはどっちの側ですか？家を建てる側ですか？家を壊す側ですか？4節、泣くのに時があり笑うのに時がある。嘆くのに時があり踊るのに時がある。石を投げ捨てるのに時があり石を集めるのに時がある。抱擁するのに時があり抱擁をやめるのに時がある。泣いたり笑ったり、これが我々の人生です。好きな人に振られてしまう、いやー涙が出ますね。好きな人とうまく結婚できた、プロポーズが通った、嬉しいな、踊りますよね。私は日本に短期で帰ってきたときに、日本の東京近郊の、ね、電車に乗ると、ずいぶん私から見たら不思議な光景がいっぱいありました。アメリカでは、ね、電車に乗りませんからね、電車の姿がないんですが、電車に乗るとなぜかみんなが携帯を見てる。座った瞬間に携帯見る、釣り革つながってこうやってすぐに見る。で一番驚いたのは電車のドアが開いて人が乗ってくるときにまず手が前に出るんです。わかります？携帯が先に出てくるんです。それから人間が乗り込んでくるんです。今度よく見てくださいね、こうやって入ってくる。なんでみんなそんな携帯ばっかり見てるのと思います。これは久しぶりに日本に帰った時の印象でした。で目の前に座った青年が携帯見てるんです。うーんと思って見てたらね、この 携帯見た瞬間に顔がキラーンって輝いたんですよ。それで、はっ、キラーン、はっ、キラーンってやっててね、なんかいい知らせが来たんだなと分かりました。喜びって一瞬で変わりますよね。生まれてくるんです。で、一瞬で喜びは嘆きに変わります。ほんの一瞬ですよ。泣くのに時がある、笑うのに時がある、嘆くのに時がある、踊るのに時がある。そうですよね。自分が意図しない形で変わります。これが人生なんです。6節、求めるに時がある、諦めるのに時がある、保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある、裂くのに時があり、縫うのに時がある、黙っているのに時があり、話すのに時がある、愛するのに時があり、憎むのに時がある、戦いの時があり、平和の時がある。大好きだった人がいる、でも今は顔を見たくないって場合があります。一生懸命命かけて戦う場合もあるし、平和を一生懸命作ろうとする場合もある。全部同じ人間です。あなたは今どっちですか？何か物事を作り上げようとしている、そういう状況ですか？それともそれを早く壊したい、なくしたいという状態ですか？若い人は集めたいと思います。ニトリなんかに行くと若い人が多いですよね。新しい家具を買おうとして、なんかこう楽しげな雰囲気です。年配の方何してます？断捨離断捨離とか言ってですね、どうやったらこのタンスが捨てられるか、捨てるのにお金がかかるのか、許せんなんてやって、集めるのに時があるんです、捨てるのに時があるんです。どっちですか今？で、この伝道者の書の3章の前半は、自分が意図しない形でこれが行われるって言ってるんです。それも自分が願ったタイミングで来ないんです。考えもしなかった出来事が突然津波のようになってきます。そこで振り回されるのが我々なんです。伝道者の書3章に特徴的なのは、すべてという言葉、それから天の下という言葉、それから美しいというこの3つの言葉、これがキーワードになります。一節にあるように、すべてのことは、あるいはすべての営み、3章にすべてという言葉が10回出てきます。全体としては40回しか出てこないのに、4分の1は3章に集中してます。どういう意味があるんでしょう。これは物事すべて、その中の何かの法則があるんだろうという洞察をしているんです。それですべてって言葉が何回も出てきます。そう、我々は人生とか社会とか命とか、そういうものを貫く何か中心の部分をこう把握したいと思うんですよね。それは哲学でもあるかもしれません。何が本当に大事なものなんだろう、何が世界を動かしているんだろう、何がポイントなんだろう。それは仕事でもそうです、家庭でもそうです、人生でもそうです。ここをしっかり抑えればいい。で、伝道者の書はすべての時に、すべての事柄には定まった時があるって言うんです。時、時期がある。それも自分のコントロールできない時、しかも自分のコントロールできない出来事がやってくる。これが人生だというんです。これが全てなんです。伝道者の書には日の下でって言葉がかなり出てきます。27回ぐらい出てきますが、日の下で起こることで、それについての洞察をしているんですね。 ところが3回だけ天の下という言葉が出てきます。1章2章でも出てきました。そして3章の1節の後半の天の下のすべての営みの時に営みに時があるという、これが3番目の天の下なんですが、これでも出てきません。天の下はほんのわずかしか出てこないんです。で、今日の箇所よく考えてください。今まで日の下というのは使われると必ず虚しいってくっついてくるんです。日の下で起こることはなんと虚しいことか。益がない、絶望だ。で、この後全部にも書いてありますが、日の下と出てくると虐げが出てくる、悪しきことが出てくる、不平等が出てくる、そういうことから必ず語られます。それが日の下で起こることなんです。日の下、まさに太陽の下というのが直訳です。太陽の下で起こることというのは、いわば人間の罪が現れている、欲望が現れている、なんとも殺伐とした欲と罪の世界、それが日の下が表すものなんです。これが伝道者の書における日の下のイメージなんですね。ところが3章では天の下でって書いてあります。太陽の下よりももっと広い範囲を言ってます。日の下っていうのはなんかこう、人間が排気ガス出してなんかこう煙ってるようなね、都市みたいな感じがしますが、天の下だともっと大きくて晴れ渡っていて美しい世界が広がっているように感じられます。これは神の御心が覆っている世界って言ってもいいでしょう。神の愛、神の温かさ、深いご配慮がある、そういう領域っていうふうに考えてもいいでしょう。さっき一緒に歌った賛美歌はそういうことを歌ってますよね。神の愛のもとにいる我々は守られている、そこにいるんだ。だってそうじゃないですか。日の下で起きたことって言ったら必ず、ああ虚しい、益がない、無意味だっていうふうに続くんですが、この生まれたら死んでしまう、立てたら壊してしまう、求めたら捨ててしまう、愛しても憎んでしまう、こういう世界だったら結論は何て出てきますか。今までだったら虚しいってくるんです。ところが11節、神のなさることはすべて時にかなって美しいと言うんです。予想に反して虚しいって言わないんです。これが3章の前半の非常にびっくりする内容なんです。今日は後半を詳しく見ません。他の箇所でも繰り返し出てくることを取り上げているところも多いので、そこは触れません。あるいは18節から最後の部分は人間と動物は同じだよね、結局は生まれて死んでしまうものだから同じだよね、全てのものは塵から出て塵に帰るということで、人と動物は同じだということを触れています。そこで今日は前半の部分に集中したいんですが、11節、ここは心に留めるべき言葉です。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることはできない。確かに我々人間は時間という中で生きてますから、始まりと終わりをいっぺんに見ることはできません。それなので我々はその一部分の中でいつも生きています。なぜですか。全体像を教えてくださいと我々は神様に求めたくなりますが、その答えは返ってはきません。有限な我々にはそれは許されていません。けれども、そういう有限な世界に生きているのに、神様は我々に永遠というものを 教えてくれました。ここで終わらないものがある。これは天の下という大きな広がりにも通じるもので、永遠というものがあるんだよ。もう少し言うと、神様の大きな目で物事を見ることができる日が来るよ。だから今目の前だけで起こっている悲惨なことに心を奪われてしまってはいけないんだよ。なぜならば、こんな世界でも神のなさることは美しいんだ。伝道者の書にはびっくりするぐらい不釣り合いな美しいって言葉が出てる。虚しいんじゃない、こんな世界でも虚しくないんだって言うんです。美しいんです。ロンドンに1ヶ月住んでた時に美術館によく行きました。アメリカでもイギリスでもね、すっごい美術館はタダなんです。びっくりしちゃいますね。大英博物館ですらタダだよね。入る時にね、あれお金どうすんのって言ったら、スーッて入れちゃうんです。大英博物館ですよ。それから有名な美術館もそうですよ。で、私はね、ターナーの絵に釘付けになりましたね。ターナーって知らない人もいると思うんですが、印象派の先駆けみたいな人で、風景画をよく描いていて、空をばっかり描いてるような人ですけども、だんだんその風景が抽象化していって、だんだん分かんなくなってくるような絵を描き始めるんです。で、そのね、絵の何とも全体像は見えないんだけど、すごい綺麗なんです。調和が取れていて、で、こういう絵っていうのはやっぱり生で見ないとダメなんだなと思いました。すごいな、こう伝わってくる絵の大きさもありますけどね、すごい美しいな、何分でも見てられるって感じがします。きっと皆さんもそうでしょう。日本の場合だったらね、有名な絵はたまにしか来なくて、かなり、ね、お金払わないと見られない。名古屋でもありますよね。で、そうすると列が並んでいて、ここで、はい、次次って感じでね、ちょっと見たらさようならって感じで、いや、絵はそういうもんじゃないでしょう。ゆっくり見てくださいって感じです。で、芸術家が時間かけて作ったそのこう伝えたいものを時間かけて感じるっていいですよね。で、美しさって何ですか。うまく説明できません。だからすごい絵を見てきた人はただひたすらすごいすごいとしか言えないんです。でも、すごいっていうのはね、こう心からも出てるもんなんです。伝道者の書で言ってるのは、言葉にできないけれども美しいって言ってるんです。それは調和があるってことなんです。すごいな、全体としてなんと見事にまとまってるんだろう、そういうことだったのか、伝わってくるものがある、心に迫るものがある。我々の人生でも同じなんです。一方で成功したってことがある、一方で失敗したってことがある、集めて嬉しいってことがある、捨てなきゃいけないってことがある、相反することにいっぱい出会う、その中で悩みます、喜びます。でも、それは一つ一つかけがえのない人生の断面なんです。それこそが人生なんです。この中で今まで願った通り全てがうまくいった人います？それは勘違いです。絶対にありえません。ここでね、マイクを置いて年末の感謝の礼拝の時みたいにやってみたら面白いです。マイク置きますよ。それじゃね、あなたが願ったようにいかなくて、でも後でよかったなと思うことがあったら言ってください。そしたら、はいはいはいって手が上がって、こうやってやってきますよ、やってきます。そして、今の人に出会えたのはそのおかげですっていう人言いますでしょ。こっちの会社に入ろうと思ったんだけど、こっちだった、よかったでしょ。本当は 広島に住みたかったのに名古屋に来ちゃった、よかったでしょ。そういうことばっかりだと思います。コントロールできない出来事、コントロールできないタイミング、それが人生です。でもその中で今考えると、見事にぴったりとうまくいってる、これは神様のなせる技、ありがたいなってことありますよね。たとえその時は涙に暮れて明日はないと思ったようなことがあったとしても、今を振り返るとその経験があなたを一番強くし、一番優しくしている、そして一番感慨深い人にしてくれている出来事はそういうことです。神のなさることはすべて時にかなって美しい。それは日の下で見ることができるならばわかるんです。日の下のもっと上にある神の見て、天の下にいるってことが分かることによって、小さな目の前のトラブルはトラブルでなくなる。いや、これは本当に意味があることだったんだ。残念ながら今は悩みの真っ最中って人いますか？辛くてしょうがないって人いますか？お金がないよ、居場所がないよ、もう心は休まらないよ、明日がないよ、そういう人いますか？天の下で愛なる神様があなたをどうしてくださるか、これからよく見ていきましょう。神のなさることはすべて時にかなって美しいんです。私たちは全部を見ることはできません。でもそう言えるんです。こんなに否定的な悲観的な伝道者の書、こんなに輝く箇所はないんです。しかも苦しみと喜びが両方ある世界の中でもそう言えるというのが今日の箇所です。詩篇の31編の15節、私の時は御手の中にあります。私の時は御手の中にあります。私は22年間もアメリカで生活しました。これは完全に想定外でした。だって私英語嫌いだったんですよ。でアメリカなんか全然興味なかった。でも振り返ると30過ぎた頃に福音中の偉い先生から、福音中全体の海外宣教委員会の委員長になってくださいと言われたんです。ちょっと待ってください、そんな海外宣教なんか考えたことがないんですけど、でも古山先生ってすっごい偉い先生が、神のようなりと受けてくれって電話できて、分かりました、絶対断れませんでした。そして海外宣教委員長になって、海外の宣教師のところに、使わされている宣教師のところに行ったり、宣教地に行ったりして、いろんなこう会議に出たりするようになりました。いやー、冷や汗ものでしたよね。シンガポールに行きました。シンガポールの人がビシャビシャ喋ってて、いや中国語難しいなと思って近寄ったら英語だったんです。信じられます？シンガポールの英語ってね、完全にアクセントが訛っていて中国語なんです。ものすごい早いんです。今度行ってみてください。シンガポール英語で、そこで鍛えられましたが全然わかんない。もう少し英語勉強しないなんてね、シンガポールの人に言われたりしてね。今度はフィリピンにも行きました。今度はフィリピンに行ったら R が超巻き舌なんです。それはそれまでの統治下がスペインでしたかね。だからスペイン語の巻き舌が入っているので、ああいうパスタルって言うんです。パスタルって言うから、ピストル持ってないんだけどって言ったら、これパスタっていう、 で、牧師のことをパスターって言うんだけど、パスターっていう、これ、ね、フィリピン英語です。いろんな英語に出会いました。で、鍛えられました。で、ある時に日本から使わされている福音寺の宣教師の女性宣教師横内先生とシンガポールといろいろお話しする機会がありました。で、その宣教師が私に言うんです。平井先生、神様に導かれて海外で一緒に働きませんか。ちょっと待って、ちょっと待ってください、シンガポール無理です、無理です。しばらく経って、やはり日本人の宣教師で外地で働いている宣教師の方が、平井先生来ませんか、真面目に言ってきました。祈ってくれませんか。いやー、もっと環境的にきついとこです、無理です、と断りました。そしてしばらく経ったら、今度は、福音寺の中でも古い古い先生の西本先生がハワイに行かないかって何回も断ってきたんですが、祈んなきゃいけないと思って祈って、3日後に主の導きを受けて、分かりました、行きますって言って、自分の心ではないんですがハワイに出かけることになりました。私のコントロールが効きません。私のタイミングで全然ありません。子供3人いましたよ。上は2人中学生ですよ。こういう子連れていきなりアメリカで生活、考えただけで恐ろしいです。下の子は幼稚園ですよ。でも、その後結局22年間アメリカで日本人のために働くことになりました。神様の不思議な導きです。で、今振り返ると、ああ、神のなさることはなんと美しいんだろうと思います。英語なんか苦手だ、喋りたくないなんて言ってる私が、日本から来てわずかな家族のお世話をして、学校のいろんな手続きをお助けしたり、子どもさんの勉強の助けをしたり、病院に行くときに一緒に お手伝いしたり、離婚の問題を一緒に聞いてあげたり、もうそういうことびっくりですよね。それはアメリカでやったんです。そんなふうに私を神様が変えてくれました。私小さな人生を考えても、神様のなさることは美しいです。そして今名古屋にいて、こうやってみんなと一緒にいられることはなんと美しいんでしょう。少しずつ名古屋弁も勉強中です。神のなさることはすべて時にかなって美しい。あなたが今どんな状況にいるか分かりません。生まれる時もあれば死ぬ時もあります。私もあなたもそうです。集める時もある、捨てる時もある。あなたはどんな時ですか。今与えられている時を感謝しましょう。私の時は神の御手の中にあるんです。そうなれば、これからもきっと神様はあなたの人生を美しくしてくれます。それを信じましょう。美しいものを見続ける、それが天の下での我々の人生なんです。お祈りしましょう。しばらく自分の言葉で祈ってください。すべてのことには定まった時期がある。天の父よ、今日心を静めて、それぞれの通ってきた人生を振り返り、また未来を仰ぎ見たいと思います。確かにすべてのことに時があります。私の願う時、また私のコントロールできる時ではないかもしれません。でもそれはあなたの時です。主よ、あなたが導いてくださる時です。それを感謝します。どうぞ、今までもそうですが、これからも私たちの人生を美しいものとしてください。これからもずっとあなたを讃え続けていきます。永遠のあなたを見上げていきます。 イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。